まあ、あのヘルシーエイジングという言葉があるそうで、まあ、健康で、そしてまたこの実践で寿命にも影響を及ぼすということですので、健康で長生きすることというのがテーマになってくるんですね。
そうですね、その通りです。
さあ、それでは3本の柱からちょっと先生振り返っていきたいと思うんですが、まず一つが運動でした、ね、はい。そして今週はその他の2本。
そうですね、はい、ストレス、必要以上にストレスを受けると免疫力も減っていくんですね。だからそういったことでメンタルケアですね、
メンタルケア、
そこの部分をどういうふうにしていくか。そうすると、どうやって、あのストレスを受けるとコルチゾールっていう高ストレスホルモンが出るんですが、それはあんまりにもたくさん出てると免疫力を防いだり、下手をするとあの神経の細胞死にもつながっていくんです。でそういったものをどうやって防ぐかっていう、そういうものですね。あとはもう一つは、まあ、あの食事、これもケアしないと。今の食事見るともうチョコレート食べたりケーキ食べたりも、あの先週も言ったかもしれませんが、カロリー制限っていう必要な中に、あの今起きていることは食べ過ぎ、それがあるかと思います。
先週のお話の中でまだこうインパクトが強くて印象に残っておりますのが、同い年の赤毛猿、ね、腹7分で食べてカロリー制限してきた猿は若々しくて毛艶も良くて肌ツヤも良くて、で片や食べ過ぎ状態の猿はもうシワだらけで、そして毛ももうね剥げていましたけれども、信じられないという思いで1週間過ごしてました
そうですか
食べ物もね、
そうですね、食べ過ぎは良くないですね。
じゃあ今日はそのメンタルケアと食べ物と健康について伺っていきたいと思います。はい、言葉や先生考え方というのは何気なく日常で当たり前のように私たち生きる中で使ったり考えたりしていますが、影響があるんですね。
これはですね、まあ、簡単な実験としてね、筋肉の力の入り具合っていうのを調べる方法があって、例えば手を水平に上げて、でもう一人の人はこうその水平に上げた手を下ろそうとするわけです。その時にポジティブな言葉、前向きな言葉、楽しいとかよかったとかね、そういったポジティブなことを言った場合と、あ辛い悲しいって言った場合に全然筋肉の力の入り方が違うということが、やってみるとお分かりになるかと思います。このように言葉が我々の体に影響を及ぼすのがすごくあるんですよ。あとそれとか姿勢、これも影響することが分かっていて、最近ではあのハーバード大学のエイミー・ギャディっていう人が本を書いて日本語で訳された本があるんですね。パワーポーズが最高の自分を作るって。
パワーポーズ、
こう、まあ、簡単に言うとスーパーマンみたいな胸を張ったポーズをしている、もうここ1日2分間2週間やらしたものと、こう本当に悲しいスタイル、これ負けのポーズですね、あの弱いポーズをした場合でストレスホルモンであるコルチゾールの量が減っていくんです。でそれともう一つはやる気と関係しているテストステロンっていう、まあ、男性ホルモンです。これ女性にもあるんですけど、それが上がっていくってことが報告されています。だから言葉あるいは考え方、姿勢なんかもホルモン、神経伝達物質に影響するんですね。
いや先生、あのスーパーマンのポーズで人生が変わったらもうやりますよね
そうですね、あとはね、もう一つ面白い実験があって、ある音楽を聴かせた時に首を縦に振ったグループと、まあ、イエスイエスっていうシーンがですね、もう一つはノーノーって横に振ったグループで同じ音楽を聴かせてでどちらが良かったっていう人が多いかってやったら縦に振る方なんですね。やっぱり我々の体っていうのは体のが影響するんです。あと割り箸をかませて笑い顔で漫画を読ませたグループと、割り箸を口のと鼻の間に挟んでこう笑い顔じゃなくてちょっとこうね怒ったような感じでグループで漫画を読まして、漫画どっち面白かったですかってやると、割り箸で笑顔を作った人の方が多かったんですよ。だからすごく姿勢、言葉の考え方っていうのは我々のホルモンとか神経伝達物に影響するんですね。
先生、この番組でも以前リフレーミングというあのお話をいただいたことがあるんですが、
あ、そうなんですか。
はい、
同じ物事の枠組み、これフレームって言うんですけど、これを変えることなんですね。例えばここにコップに水が半分入っている場合に、半分しかないというか半分も入っている、半分しかないって言った場合には不満、そういったものが生まれるわけです。でも半分も入っているというと逆に満足とか感謝という気持ちが湧いてくるんですね。脳は快回路と不快回路があって、楽しいと思う場合にはまた違う回路があるんですよ。不快と思った場合にはノルアドレナリン系が出て、これが極端なのがストレスですね。その回路が違った回路が回るんです。だから物事のフレームを変えてリフレーミングすることによって、同じ現象を快、不快じゃなくて快回路に持っていくと気分が変わってきます。そういうお話です。
やはり常にどんな物事もポジティブな思考であるということが大事なんですか？
楽観的でいるっていうことちょっと違うんですけど、前向きに捉えるっていうことは、いつも大丈夫大丈夫、これはちょっと行き過ぎで危険が来た時にやっぱり大変ですよね。どちらも大切なんですけど、前向きに捉える、肯定的に捉える。例えば自分せっかちだっていうのでも言い換えるとテキパキできる、そういうふうに言えるわけですよね。ネガティブだっていう人は逆に危機管理能力が高いとか、そういうふうに自分の中になんか あったら嫌だなと思うような欠点も言い換えるとポジティブになって、気分が前向きになってきますよね。そういうことです。
なるほど。じゃあ今先生のお話をラジオで聞いていて、いや僕はもうコップ半分しかないと思う方だよとか、ネガティブ思考なんだよなっていう方は、またそこで考え方を変えて、ネガティブ思考の方は慎重派であったり、
そうすると気分が変わりますよね。
脳を研究している先生にそういうお話を伺いますと、本当にそうしなければいけないなっていう気持ちになりますが、脳にはそういう回路は備わっているんですね。
そうですね、不快に思うと逃げる、戦うという、そういう方向に行くようになってるわけです。でこれ楽しいことだと思うと、そこに向かう回避回路、接近行動が生まれるんですね。そのようにもう仕組まれてるんですね。
よくあと入院をなさっている方とか、先生たちに笑いなさいって言われたりっていうことがあったって耳にしますけど、笑うということの効果は先生どうなんですか？
笑いというのも、もうちゃんと論文で報告されているのは、免疫がん細胞なんかを殺すような免疫細胞があって、それを NK 細胞って言うんですけど、これの数が増えることが分かってますね。だからもう先ほど笑うということは、もう快回路はもうすごく活性化するわけですよね。そうすると NK 細胞が増えると、健康にいいと、免疫力が強くなっていく、そういうことが報告されております。
ところで先生、瞑想の効果というところも研究なさってるそうですね。
いや研究はしてないです。ただ自分自身が先週も言いましたけど、ヨガをやっていて、瞑想が結構長いことやってるんですね。それで最近瞑想に関してはアメリカ中心に論文がもう2000年以降どんどんどんどん出てきていて、実は瞑想って日本が座禅とか非常にあったにもかかわらず、アメリカがそれを取り入れて、企業にも取り入れて、どんどんどんどん今研究が進んで、脳画像という方法で脳がどういうふうに活性化されるか、もうそういう研究が進んでいますね。残念ながら日本では相変わらずなんか瞑想っていうとなんか怪しげなというんですが、これは健康にすごく良いことが明らかとなっています。自分の内側で起きている思考とか感情を眺める、これメタ認知っていうんですけど、自分を客観的に見る時間を持つ。そうすると静かに雑念とか静まっていくんですよね。でこれをマインドフルネス瞑想って言って、今アメリカでは大流行りで、 Google 社では社員に取り入れてますね。でマインドフルネス瞑想の効果についての論文が最近非常によく出ています。
瞑想の効果データではどのようなものが出ているんですか？
まずその先ほど言ったマインドフルネス瞑想っていうのは、自分の中に起きている思考とか感情を判断を加えずにただ眺めていく、ただ受け入れて眺めていく、そういう時間を持つ。でそういったものをやると脳画像の解析から、一つは脳の構造が変わってしまうんです。でもこれは30年間ぐらい瞑想をやってる人とやってない人の比較で、 分かったことは、一つは前頭葉が厚くなってるんですね。前頭葉って脳の前の部分。それともう一つは頭皮質インスラっていう部分が厚くなって、もう一つは先ほど言った不快という感じるところの扁桃体っていうところがあるんですが、その反応性が非常に弱まって、つまりストレスに強くなってるんですね。そういったことがちゃんと論文として報告されています。
先生、瞑想というのはやはりお話を伺うと、少しずつでもやっていった方が脳が変わってくるということですね。
そうですね、静かに自分を見つめる時間というのを1分でも2分でも見る、そうすると心が落ち着いてきますね。でストレスに非常に強くなっていく。実際に瞑想の効果としてはそういった論文がもう出ています。もう一つ絆っていうのがあるんですね。人と人と関わる。でそれが最近分かってきて、人と共感をするとオキシトシンっていうホルモンが出てくるんです。でこのオキシトシンっていうのは昔から知られていたホルモンで、お産の時にお産を手伝う子宮筋を収縮させる、お乳を出やすくするというのが教科書的に分かっていたんですが、最近遺伝子工学あるいは細胞工学、そういったものあるいは動物の遺伝子をこう変えてしまうというような実験ができるようになって、このオキシトシンは絆を結ぶのに必要だということが分かっていて、人と共感するとオキシトシンっていうのが出て、気分を落ち着く、セロトニン神経を活性化する、あるいはやる気を出すドパミン神経を活性化する、さらにストレスに関係するコルチゾール、これの酸性を抑制するってことが分かってきた。だから人と関わるととても気分が落ち着いて、ストレスに強くなる、そういったことが分かってきております。